桜川マキシム。
こうか。
はい
はい、
あれです、総務省が中心になってやってる、
うん、はい、
なんか名前がねコピーワンスなんたら審議会かなんかそんな名前やったと思うんですよ。
はいはい、
コピーワンス、
はい、
って言葉はなんとなく聞いたことある人もいると思うんですけど、
はい、
地上デジタル波放送で放送している番組を録画したとしても複製はできないよっていう風にする技術なんですよ。
はいはい、
ハードディスクレコーダーとか持ってる人は、はい、知ってると思うんですけど、
うんうんうんうん、
コピーはできないんですね、
うんうん、
番組を録画したデータっていうのを例えば DVD に残したい、
はい、
それはできるんですけど、
うん、
DVD に移動せなあかんわけです、
はい、
つまりあのハードディスクレコーダーに一回記録したデータを消して DVD に入れる、
はあはあはあ、
常に録画したメディアっていうのは、
うん、
手持ちに持てるのは一つ、ハードディスクやったらハードディスク、
はあ、
DVD やったら DVD、
そっからはもう DVD からは
DVD から何かに移動するっていうことについては、
うん、
DVD が一回こっきりの記録メディアでしょ、
うん、
だからそっからは確かできへんようになってんちゃうかな。
あー、なるほど、うん、
DVD でよく店頭とかで、
はい、
その記録用に売ってるやつとかでも、
うん、
あの、ね、CPRM かな、
はいはい、見ますね、
うん、対応とか書いてあるやつでないと、
うん、
地上デジタル波放送を、
うん、
録画できるハードディスクからも DVD に記録できなかったり、
コピーガードがかかるということですか。もう元々ダメな、
そうですね、あのだからもう最初から放送の段階からコピーガードかけてあって、
うん、
コピーができてしまうものについては、
うん、
ストップがかかるよっていう、
はいはいはい、
うん、あくまで君たちができるのはムーブやでっていう、
あ、うん、
そういう技術なんですよ、うん、
はいはい、
でね、まあ、ここまで喋りましたけど、
うん、
知らん人も多いと思うんですよ、
はあはあ、
そんな話、
うんうん、
てか聞いたところで何のこっちゃようわからんねんっていう、
はいはいはい、
うん、もしくはあの今あそういう話なんやとか、
はあ、
今、
はあ、
まあできるだけ簡単に説明したつもりなんですけど、
うんうん、
それでやっとわかったわっていう人だっていると思うんですよ、
はいはい、
うん、世の中多分 90% ぐらいの人何のこっちゃよくわかってないと思うんですよ、
は
あ、というわけであの地上デジタル波放送が本格的に始まる2011年よりまだ4年ぐらいありますけど、
は
あ、早々にコピーワンスという技術の企画が変わることになりました。
はあ
ああ、はい、それが昨日か一昨日ぐらいの審議会で決まったんですかね、
はいはい、
コピーワンスじゃなくて回数を増やしますという、
はあ、
だ複数のメディア、
はいはいはい、うん、
ハードディスクレコーダーに、
うん、
これは2回まで、
はい、
あの録画できますよ、
はい、
つまりハードディスクに記録したものを DVD に移すとこっていうのは、
はい、
自分の持っているそのデータが2つになるわけでしょ、
うん、
そこまではいけますよっていう意味でも2回、
はい、
コピートゥワイスとかになるんですかねっていうのが出てきた話としてという。
あ、え、でもそれは、ね、はい、著作権ということを守ろうっていうことで、
はい、
まあ、最初ワンス、
はい、
まあ、トゥワイスかダブルか、
はいはいはい、
にしようっていう、
はい、
いうのもコピーできひんようにしたらいいんちゃう。
やっぱりね、勝手に録画したいでしょ。
したい。
だって、そんなん、それをされたっていうことはさ、
うん、
地上デジタル波放送を言うて、華々しく始まったくせに、
うん、
今まで予約録画とかできてた部分もできなくなるわけですよ。
うん、
時間通りに前に座れとっていう話やん。
はいはいはいはい。
それはしんどいよ。
あ、
今さら。
スタンスが曖昧ですね。どう、
うん、あのなし崩し的にっていうのが本来のところなんちゃうかなと思いますよ。またね、あの導入の段階からいろいろ文句言われ倒してた技術なんですよ。
ワンスで、
うん、
例えば
そのもともとね、まずね、
うん、
なんでそんな制限を受けなあかんねんと、
うん、
番組を見てる状態っていうのは広告を見ることによって、
うん、
相手に対しても利益を還元しているっていう発想なわけでしょ、
はい、
にもかかわらず自分が見たものを指摘複製の限りでは何個に増やしてもいいはずやないかっていう発想があるわけです、う
ん、はいはい、指摘
複製
であればね、うん、
僕はビデオで撮ってそれは見る用と保存用にしといて、うん、見る用は別にノイズ入ってもいいけど保存用にノイズが入ったら嫌な人なんですっていう人だっているわけです、
うん、
コピーワンスしてしまうとそれもできないわけですよ。
はいはいはいはいはいはい、うん、保存用には
そう
ならない
というところで、
うん、
反対も多かった、
うん、ユーザー視点ですね。
そう、もしくはコピーワンスという仕組みをさっきも言ったように、
うん、
あの分からん人も多いよと、
うん、そうやな、
うん、
怒鳴り込まれるやろな。
そうそうそう うん、なんでコピーできんねん、おら言うて言われる可能性も高いわけでしょ。
うん。うん、なるな。
そう。
だからダブルにしようが、うん、トリプルにしようが、多分ギャーン言われるでしょ。
でも、1回と2回の差は大きいと思いますよ。
うん。
仕組みをわからん人は、コピーするかなぐらいのところ、DVD に残しとこうかな、うん、ハードディスクにも残しとこうかな、で、ようわかってない人っていうのはまだいそうやん。
うん。
でも、うん、3箇所ぐらいに分散させて置いときたいな、はい、でも仕組みよくわかりませんっていう人は少なそうでしょ。
うん、
でまだその回数自体も正確に決定されたわけではないんですよ、
はいはい、
うん、回数を増やす方針にしましたっていう
なし崩しやな。
そうそうそう、
コピーはもうできるもんっていう前提で、
まあね、あのコピーワン数であってもすでにできてるからね、
うん、
例えばね、
はははは、
一番わかりやすい方法としてはキャプチャーカードってありますよね。
はい、
あれって大体ね、基本的に民生用っていうんですか、
うん、
の機械っていうのは、
はいはい、
まあ、解像度ですね。
解像、特です、特像、
特に像ですね、
うんうんうん、
デジカメの何万画素っていう話と一緒やと思ってください。
はいはいはい、
はい、うん、あれ、あの縦なんぼかける横なんぼで100万画素とか、
はいはいはい、
っていうことでしょ、
うん、
一般的な、うん、まあ、テレビで、まあ、640×480、
はいはい、
ね、
い
ね、横640、縦480ですよ、
うん、
で DVD が 720×480 ですよ。
あ、はは、は
い、あの一般的な民生用のキャプチャーカードっていうのは 720×480 で秒間30コマは録画できるんです、
はい、うん
うん、地上デジタル波放送、はいはい、これね、ハイデフっていう言い方しますけど、
はい、
一番解像度の高いところで 1920×1080 なんです。
はあ、
で60コマなんです、1秒間。
はあ、倍っていう考え方はダメなんですかね。
倍どころじゃないですね。
ああ、そうか。
だってあの、
そうかそうか、
横が3倍、縦2倍以上、秒間コマ数2倍、
2倍
ってことは何倍っていう話ですよ。
あ、そうか、
ウォーズマンやったら1000万パワー超えてるわけですよ
ジャンプして光って回ってみたいな
そうそうそうそう光ってちゃいますよ。ベアクローダブルで2倍ですよ。
あ、そうかそうか、うん、で光るんか。
そうそうそう、回ると高いの倍数のかけ方の根拠は何やって話ですけどね
うん、
だから、うん、あのパソコンのキャプチャーカードで録画しようと思った時に、
うん、
要は地上デジタル波放送の画質というのをそのまま録画することはできないわけですよ。
あ、そうやね、
ね、
う
ん、一般的なものではね、
うん、
でね、普及価格帯っていう言い方しますけど、
はいはいはい、
ね、3万円前後でね、
はい、
1種類あるんですよ。
耐えうる、
耐えうる、
うん、はい、
デジタル波っていうのは、うん、こんな映像っていうのをデータで送ってくるわけですよ、うん、
はいはい、
それを画面のこの部分は赤色、この部分は青色みたいにして、
うんうんうん、
人間の目に映る状態にするわけでしょ、
はいはい、
ね、あの飛んできてる電波と、
うん、
中なテレビ感を通ってる電波っていうのは、うん、内容がちょっと、うん、変わってくるわけです、
うんうんうん、
そこを変える機械がチューナーですから。
なるほど、なるほど、なるほど、うんうん、
そしたらね、うん、その変えた後のやつを、
うん、
そのままできるだけデジタルに近い形で録画できる上に、
は
あ
は
あ、解像度 1920×1080 に対応しているし、はい、その上秒間60個まで記録できる3万円クラスの分っていうのは1種類あるんです、
はいはい、
だそれは今までのアナログのキャプチャーカードと同じ方法で記録してるんやけども、うん、非常に綺麗っていうもんやと思ってください。
はいはいはい、はい、うん、
PV3 って言ってね、
う
ん、アースソフトというところが出してて、
う
ん、ほとんどそこが売ってる分っていうのはホームページで直販なんで、
はいはい、
うん、しかも供給枚数が少ないからだいたいね、
はい、
今までに5回ぐらいかな、
はい、
販売して全部数百枚単位やねんけど、
うん、
数十分で売り切れるという、
おお、隠れた
名機、
うん
うん、があるわけですよ。
はいはいはいはい、う
ん、ただまああのマシンパワーも相当必要なんですけどね。
ああ、そうやんな、う
ん、そんだけね、うん、高解像度の綺麗な映像を、うん、
はいはい、
そのまま録画しようと思ったら、うんうん、データもバカにならへん、
はいはいはい、
うん、しそれを処理する能力も大変という、
ああ、
うん、
うんうんうんうん、
ほんで今言うたやり方っていうのは最終の部分でアナログなわけです、
うん、ああ、なるほど、
うん、
そうかそうか、
世の中にはデジタルで飛んできているデータをそのまま保存する、
はいはいはいはい、
うん、っていう方法ももうすでに存在してますからね。
ほう、え、
あのね、
ほう、
特定の、
特定の、
はい、デジタルチューニングをできる機械を複数台通している段階で、
うん、
コピーワン数っていうのが、
はい、
なぜか消えてしまうっていうパターンがありましてね。
ほう、バグで、
うん、あのチューニングする機械にデータが入りました、
はい、
チューニングせずに そのままデータを渡します、
はい、
どう言ったら分かるかっていうと、
うん、
ビデオデッキのアンテナ入力にアンテナから来る線をつなぎました、
うんはいう
ん、でビデオデッキってチューナーついてたりしますよね、ほとんどの場合ね、
うんうん、
でビデオデッキでチューニングした映像を見ようと思ったら、
はい、
ビデオ端子をテレビにつないで、
はい、
例えばビデオ1とかで、はい、テレビの映像って見れますよね、
はい、
それとは別に、
はい、
ビデオにアンテナからの電波が入ったところの横に、
はい、
アンテナ出力ってあったりするでしょ、
はいはい、
それをテレビのアンテナ入力につないだりするでしょ、
はい、
でそこから入ってきたものをテレビが処理して画面に映しますでしょ、
はい、
テレビにその時映したチューニングした映像っていうのはビデオがチューニングしてる映像と別でしょ、ビデオは入ってきた電波をスルーしてテレビに渡しながら、
はあはあ、
自分用にチューニングする電波も撮ってるわけですよ、
はあ、こうしてるわけですね、あ、はい、皆さんね、こうって、うん、
なんかこうっていうの写真撮っときましょうか、
はい、
後で、
うん、はいはい
はい、はい、ビデオデッキがアンテナの映像を受け取ってテレビ用に入ってやる、
はい、
その時に、
うん、
ちょっとなんかデータが変わってしまったりするバグとかがあるようなんですよ。
ああ、はあはあ、まあまあといっぱい通せばね、
そういっぱい通してるうちになぜかコピーワンスの信号が消えてしまうっていうパターンがどうやらあるらしいよという、なんか4台ぐらいつなぐとね、
は
あ
は
あ、そのままあの電波の内容をぶっこ抜けるらしいです
ああ、ろ過していったら、
ろ過していったらっていう感じですね。
あ
ただね、なんか数分でね、そのバグを修正してしまうらしくって、
あ
5分しかぶっこ抜けなかったとか、そういう話がよくあるん
です。ああ、偉いな、でもな、う
ん。なんか特定の、なんかロットのやつと特定のロットのやつやったらいけるあかんっていうのがあるようですね。
それを調べてる人たちがいるんや。
うん、そうそうそう。
あ、なんとか今のそのガードされてるものをくぐってやろうっていう。
はい、そうそうそう。
ああ、4台つなげてやったった。既得な人たちですね、
うん、まあ、一番ほんでまたアナログな方法っていうのはもう一つあって、
うん、
さっきのコピーワンスをね、
はいはい、
突破できる方法っていうのは、
うん、
例えばコピーワンスがかかってるものを、ね、
うん、
ハードディスクに録画しました、
はい、
それをビデオデッキとかにつ
な
ぎますよね、
うん、
でダビングっていう方法をやろうとすると、
うん、
映像が壊れるような信号を出して、
はいはいはい、
ビデオデッキにはダビングできない、
はい、
ようにしますけども、
うん、
そのビデオ端子とかそういうアナログな、
うん
うん、送受信のケーブルありますよね、
はい、
に使われてるような、
うん、
コピーガード信号を消してしまうスタビライザーとかももうすでに売ってますよね。
ああ、それは昔から、ね、
あるのと同じようなやり方なんで、
あーはーはー、
ただまあ、あの、それはデジタルの画質をそのまま再現というような、
うん、
うん、レベルのものではないわけですけど。
そうやな、
うん。
うん。
だから今最も実用的で、デジタル波放送をできるだけそのまま残そうと思ったら PV3 とか、
はあはあ、
その辺が一番落としどころなのかなと言っていて、
うん、
いうのが、
うん、
一昨日ぐらいのコピーワンスの審議によって、
はいはい、
ひょっとしたらもう変わってくるかなと。
じゃあダブルを突破できるものが、
うん、
PV4 としてい
や、あのね、でもね、あんまりね、
うん、
正直な話ね、
はい、
そんな言われてたけど、
うん、
ブルーレイディスクとか HDDVD とかが普及して、
うんうん、
ね、ムーブはできるわけですよ、
はい、
ね、
はい、
だからブルーレイディスクには、
はい、
地上デジタル放送の画質はそのまま記録できるわけですよ、
はい、
ならブルーレイの暗号を解読できたらそれでええんちゃうのっていうね。
ああ、そうかそうか。
そこが一番実用的なところかなと思ってたんですけど。
ああ、なるほどな、
うん、
受け取るまでではなくて、
そうそうそうそう、
落としたところから、
うん、
あ、
PV3 の段階にしたってね、最後の、うん、どういうのかな、あの
メディアに
ラストワンマイルって言いますか、
は
あれがアナログになっちゃってますからっていうね。
ああ、そ、ああ、そうか、そうか、あ、そうか、そうか、そうか。
のはありますからね。
ああ。
あとパソコンに対する負荷が大きすぎるっていうのもあるんで。
ああ、家庭用では。
うん。
ああ。
いや、だから今売ってる CPU でも、割と最高クラスに近いようなものとか、どんどん揃えていかなあかん羽目になるんで。
うん。
うん。
まだ手を出せない。
うん。全部ちゃんとそれに対応できるようなパソコン組もまた15万ぐらいかかるんちゃいますか？
まあまあ、でもそれでできるんやったら。
まあね。やる人も多いけど、
う
ん、
そうか、残したいか、
うん、
やな、
できることなら高画質で残したいというふうにスペックを見てしまうとなってしまいますよ。
はあ、うん、はあ、上を見るキリがない。
そうそうそう、うん、そんな大層なものを見るような立派な目してはんのかよっていう話はもう置いときますよ、だからそういう人については。
その人たちが使ってるのが PV3
僕もちょっと欲しい
っていうことやろ。一応なんかな、
うん
うん、
いや欲しいから情報をかけてるんですけど。
うん、
うん、
何回ぐらいやった 10回 ?8 回ぐらい言うたかな。
何を ?PV3。あの、アースソフトからお金もらわなあかんよ。別にな、彼らだ広告制でも売り切れてるからええねん。
うん。うん。なんやったらこっちから買うていかなあかん。
そうそうそうそうそう。